大好きが天才を生む第825回をお届けいたします。今回のテーマは自分はできたのにです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。当然毎日のように保護者の方にお会いするんですけれども、その時に大体出てくる話っていうのがありまして、それは自分はできたのにっていう話なんですよね。常にこう自分のお子さんをご覧になるときに、自分の保護者ご自身の方のですね、その過去と照らし合わせてこう比べるんですよね。でそれで自分はできたのに、なんで自分の子はできないのか。よくあるのは、その自分はこう何誰にも言われなくても勉強したのに、なんで自分の子はできないのにって、自分の子は自発的にですね勉強できないのにっていうようなことをおっしゃること多いんですね。でそれって多くの場合、まず指摘しなきゃいけないのは、記憶ってやはりよく書き換えられるんですよね。人間が生きていけるっていうのは、一つはそのどんな辛い思い出でも楽しい思い出に、いい思い出にですね変えてくれるわけですよ。例えば自分が高校生だった時に、あの先生はひどい先生で、もう本当に辛い思いをしたっていうようなこと、体験がですよ、何十年かしてみると、あの先生のおかげで今があるんだっていうふうになるわけですね。でどっちが正しいかわからないんだけれど、確かめようも当然ないんですが、やはりそういうふうに変わってくるんですね。記憶っていうのはそういうふうにこう書き換えられていくんです。人間っていうのはそもそもそういうものなんですね。そういう存在なんです。だから自分と比べてるんではなくて、ご自身の記憶と、それから今のリアルなお子様の状態っていうのを比べてるわけですよ。だから比べられたその子供にとっては、迷惑以外の何者でもないんですね。ですんで、まずですね、単純なことなんですが、そういう記憶のそのメカニズムっていうんですか、どうしても記憶は嘘をつくっていうようなことをよく言いますけど、記憶のその、なんていうんですかね、記憶は嘘ついてるので、全ては嘘って話になるんですが、記憶は嘘をついてるので、ですんで、その嘘の記憶と子供を比べてもしょうがないだろうという当たり前のことですね、をまず受け入れてほしいなって思うんですね。で実はですね、やはりご両親様とお話しするときに一番難しいのは、ここの部分なんですよね。で、この部分さえクリアできればいいんですけど、どんなにですね、知性の発達している人であっても、ここの部分から逃れるのはなかなか難しい。やれば私どもも、当然それはそうなんですよ。ですけど、多分もし私たちとね、ご両親様は何が違うかって言ったら、やはり、客観的なデータを持って多くの人を見てるってことですよね。ですから一人や二人のその学生さん、生徒さんを見てるわけではないので、ものすごく数多くの人を見てるんですよね。しかもそれは客観的なデータに基づいて見てるわけですよ。ここがやはり大きいんですよね。で、ですので、当然その記憶の書き換えのバイアスは入ることは当然あるんですけど、絶対それを免れることはないんだけれども、だけどやはり客観的なデータっていうのは常に持っているので、具体的には例えばそのどういうことをやってどのくらい点数が伸びたかっていうようなことですよね、を見ているので、当然その過去 の, その生徒さんと目の前の生徒さんは違うんだけれど、やはりその数が多いと当然共通するものも出てくるし、共通する人も出てくるんですね。ですので、よりその人を見ることができるっていうことなんですね。だから、まずは、こういう仕事は常に大事なことは、その人を見るっていうことなんですよね。で、これもよくある例なんですけど、例えばですね、長男はすごくできたけど、その下の長女はもう全然ダメだっていうようなことを言ったりするんですよ。ですがね、逆に私どもから見るとそうでなかったりする、逆の印象を持ったりすることもあるんですね。特にご兄弟で通われる方ってすごく多くて、うちの塾多いので、そういうことすごく思います。あるいはですね、双子さんの場合なんかでもよくありますね。一方の方は優れてる、一方はダメだとかっていうんですけど、そう、私どもから見るとそんなことはないっていうことはよくある。あるいはむしろ逆だったりすることもあるんですね。ですから、そういうことはよくあるんですね。だから親が、子供のことを一番思ってるっていうのもまた事実なのかもしれませんが、逆に見えてない部分も大きいっていうことは、またつまりその照らし合わせてる、見えてるっていう部分がその客観的なデータで見てるわけではなくて、 やはり個人的なその保護者の一人のあるいは夫婦のでの経験というかその記憶、経験というよりは記憶ですね、記憶と照らし合わせているんですよ。もっと言えば書き換えられた記憶と照らし合わせているんですね。だからあんまり生産的なことは実は出てこないんですよ。もしだからプロの指導者に指導をお願いすることのメリットっていうのは、つまりそういうところですよね。結局自分のたちのその書き換えられた記憶と自分の子供を照らし合わせて評価してどうこうさせようとしていることが多いんですよね。だそこからじゃないっていうことですよ。そこはあまり意味がないの、多分こういうふうに話すれば誰でも多くの方はご同意いただけると思うんですね、ことだと思うんです。ですんで、だからこそ指導者っていうのはより客観的にならなきゃいけないし、よりいろんな多面的に見れなきゃいけないしっていうことなんですよね。またそういう訓練を日々してるんですよね。それがすごく大きいことですね。まあ一言で視野が広がるんですね。その視野の広がりを共有していただけると、非常に指導者についた時の効果が非常に高いと思うんですよ。逆にまあどんなに優れた指導者につこうともですね、ご自分の記憶っていうことから自由になるというんですか、記憶から見るという記憶からに照らし合わせてるっていう、まあ、ある種の癖みたいなものですが、それから少なくとも完全に自由になることはできないけれど、あ、やはり自分はそうなんだなっていうふうにこう受け入れてくれくださるところがないと、やはりなかなか、どんなに優れた指導者の指導を仰いでもなかなか結果は出ないだろうなと思うんですよね。つまりその指導者につくってことの意味がないからなんですよね。だから指導者につくってのは実は非常に重要なんですよ。大事なんですね。自分のその記憶から自由になるってことですね。記憶からのある種の束縛から自由になっていくっていうこと、それが大事なことなんですよね。でですね、じゃあそもそもなんでそういうことが起こるかっていうと、もちろんその指導者はその客観的なデータでいろんな人を見てるってことはもちろんあるんですけど、実はこのことが大きくて、実はですね、守秘義務っていうんですかね、やはりね、プロの人っていうのはどんな部分でも守秘義務っていうのがあるんですよ。例えば家族の人にね、何か相談したら全部もう一族老頭に全てにこう伝わってるっていうようなことがあると思うんです。よくそういうことあるんですね。で、みんな知ってるって、その秘密をなんで知ってるのってみんな知ってるっていうことですね。まあよくあるんですよね。まあ例えば会社の同僚に相談したら会社の全員が知ってるようになっちゃうとかね、まあそういうことですよね。で、ですからこの守秘義務を持った人に相談するっていうのは、実はこれなかなか世の中ではないことなんですよ。だからそのプロの人に相談するっていうのは、つまりそれを前提にして話しているので、実は自由に話せるんですね。で、このことも実はすごく大きくて、もしその経験としてね、その自分の経験と照らし合わせるっていうところだけを考えているなと、大体考えが広がらないんですけども、やはりプロに相談するっていうのは、つまりそういうことから自由になりやすいんです。つまりいろいろ言えるからですね、話すことができるからですよ。このことは実はすごく大きいことなんですよね。まあもちろんそのプロに相談するということも人間関係の一つですが、そういう人間関係の、非常に特殊な部分ですよね。だから特殊な部分を磨いているので、まあ、エッジが効くというかですね、より物事が見えるようになって、そういう人と話すとより本質が見えるようになるということですね。しかもその本質かどうかは別としても、有効な手段とか方向性が自分自身で見出すことができるということなんですよね。これはすごく大きなメリットですよね。まあ、ここでお話したいのは、やはり自分はできたのにっていうことを言うか、もう十中十二まで大体おっしゃるんですよ。自分はこうだったのにっていうのはね。だから、例えば小学校低学年の方がですね、勝手にですね、自発的に勉強なんてありえないんですよね。そんなことありえないですよ。ただその習慣化っていうのはあるんですね。だから自発的にとかそういうところに話を持ってってはダメで、だからこそ習慣化っていうことが出てくるんですよ。習慣化っていうことを、だからどうしたらその実現していくかっていうところに話を持っていかないと、あるいは考えの焦点っていうのを集めていかないと、非常に間違った指導に生むんですね。そのだから、なんでその間違った指導を生むかっていうところは、つまり書き換えられた、記憶に基づいてその指導しようとするからなんですね、ということでございます。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第825回の今回は、自分はできたのにというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。